天文学者であるガリレオ・ガリレイはずっと星の動きを見ていて、地球は動いているんだと、地球の方が太陽の周り回ってるんだと。それはでも聖書が書いてあることに違うと、まあ、異端裁判を受けるわけですね。で結局火あぐりの刑になるぞと言われて、ガリレオは自分のその語ったことや出した本とかをまあ撤回するわけです。ただ地球は回っていないと証言はするんですが、でも、まあ、有名な話で本当に言ったかどうかは別としても有名な話として、その裁判所を出るときにそれでも地球は回っていると。で教授はこれが科学です、自然科学ですと言われます。ところが同じこの時期にジョルダーノ・ブルーノというこの修道士は、天文学者ではない、哲学者として哲学的に地球は動いているんだと、そういう世界観というものを説いたそうなんです。彼もまた宗教裁判にかけられます。彼は撤回しなかったんです。7年間ローマで投獄され、それでも彼は撤回しなかったので、最後火あぶりの刑で死んだ。哲学の教授はこれが哲学ですと言ったんです。どういうことか、最後まで意思を貫いたとかそういうことではないと言います。ガリレイがどうして撤回できたか、それはそれでも地球は回っているという、それが彼の信念だと。つまり自分は頑張ってこれを真理を伝えなければ真理が上がってしまうという必要はないのだ。なぜならば、まあ、誰がそれは違うと言っても真理は真理だと。そうですよね、まあ、どれだけ偉い人がいや地球は動いてないって言ったところで今実際には動いている、それはやがて明らかにされる。だから私たちが声高に間違ってる、これは正しいって言う必要はないんだというのが、まあ、科学者である。ところが哲学はそうではない。その人が真実を発見したら、その真実を伝えていく。その人が命をかけてそれを守り、またその生き方を生きていく。そうでなければ哲学というのは哲学にならない。やがてそれは明らかになるという、それが哲学ではない。最初に教授はこう話されたそうです。ここまで話を聞かれた皆さんはさ、じゃあ信仰はどちらだと思われるでしょう。もしかしたらある方々は、いや神様ご自身がおられる、私たちが声高に神様おられるんです、声高に言わなくてもこれは間違いない真理で、つまり地球が動いている以上に明確な真理だから、私たちが声高に言わなくても真理、イエス様の十字架の救いはやがて明らかになるというのが私たちのあり方なのだろうか。しかしこの哲学の授業を受けて後に牧師となったこの人はそうではないって言われるんですね。信仰の世界も哲学と同じようなものではないだろうか。私たちが神様は愛だとそう生きることによって神様の愛は表される。何よりも神様は私たちを無視して働かれるお方ではない。神様お一人で働かれるのをなぜかお嫌いになるお方です。それは私たちを愛しておられて私たちを輝かせたい、もうご自分だけが一人だけがお一人で私はすごいでしょうと誇り高ぶって高いところにおられるのとても嫌われる。だからイエス様は同じところに来られ、一緒になって私たちを神様を賛美され、この方は愛です、それを一人一人の心の中に宿す、 あなたはこれだけ変えられるんですよ。神様はそれだけのことをあなたにしてくださるんですよ。それが一人一人に伝わっていく、その生き方が全世界に満たされるように、そのように生き抜いたその生涯がどれだけ豊かなのか。だからイザヤはある時に一人の緑子がお生まれくださるではなくて、我々のために生まれたと700年後の話を我々のためにと語り、また2000年経った今も我々のためにと、私たちは主にあって一つであるということを告白できるんです。だからこそまた地域を超え、あらゆることを超えてこうして、まあ、うっかりしていて小堀さんは舞鶴に来られたのが初めてなのか何度目なのか全くお聞きしてないんですが、まあ、同じ一応小堀さんは京都府民、長岡京市に住んでおられる。まあでも長岡京市ここからそんなに近い場所ではない、その長岡京からこの舞鶴に地域を越えて、あるいはまあ小堀さんの場合も日本だけにとどまらずヨーロッパ、韓国、あるいは国際機関の働きでアフリカやそうしたところにも同じ神様が愛するものとして、私のためだからこそあなたのためとの、あなたはあなたなんだよ、全く肌の色が違っても話す言葉も違っても何も変わりはないと、イエス様が全く隔たった点から私たちのところに来られ、同じあなたは神の子となるんだよと、そのために全く同じ私たちと同じ緑子としてお生まれくださった、そのことを私のためと受けた、その姿を今日その喜びを伝えずにおられないと来てくださった私たちは、私たちもまたそのことを他人事としてお任せしますではなくて、そうなんです、私もそうですと、このコンサートこれからもそのクリスマスの喜びをこの身にいっぱい受けて伝えていくものとならせていただきたいし、またイエス様はそのことを成してくださるお方だ。闇の中にある者たちを、もう先行きが本当に見通せない人たちを救いと希望に満たしてくださる、私のために、あなたのためにと教会は大胆に伝えることができるはずなんです。またそうした人々がこぞってその方を賛美する、そのことを願っておられるんです。それゆえにこの救い主の名は霊妙なる義士、大能の神、常しえの父、平和の君と唱えられます。後ろからいきます。平和の君と翻訳されてはいます。まあ、君という言葉がこれは君主、王様ですし、先ほど言いました直接の背景として、北のイスラエルが戦争に敗れて、南も風前の灯火だという、そういう混乱の戦争状態の中にあるから、まあ、平和と翻訳されていますが、この言葉はよく知られているシャロームです。シャロームというのは実はとても豊かな言葉で、広い意味では全く欠けのない満たしというふうな意味を持つんです。ですからこの国の状態だと全く争いのない平和という満たされた状態、一人一人の状態だと例えば平安、まあ 全く心配がない心が満たされた状態、あるいは家族、家のことになると繁栄という満たされた状態である。場合によっては健康という、そういう翻訳もされます。